本日の宣教箇所、エペソ人への手紙5章15節から17節、新約聖書390ページです。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるか、何であるかを悟りなさい。聖書の言葉は以上であります。礼拝では主にですね、このエペソ人への手紙、特に4章以降のところ学んでまいりました。パウロはこの手紙の3章のところまでで、いわゆるですね、教理ということですね。私たちに与えられている救い、神の愛というのが一体どういうものであるのか、救いとは何か、そういういわゆる教理について3章までで語っていました。もちろんですね、その教理の中に具体的な生活や生き方のことも含まれているわけですが、それでもですね、主に3章までで、救いが一体どういうものかという、教えが語られている。私たちは神の愛を受けるのに、本当にふさわしくないものであったにもかかわらず、主は大きな愛を示してくださって、私たちをお救い、その罪を許してくださっている。またそれだけでなく、救われた私たちはキリストにあって一つにされようとしている、そういう確かなご計画を持って主は私たちに関わり、私たちを導いてくださっている、そういうことが、1章から3章までですね、この救いが一体どれほど素晴らしいものであるのか、そのことが教えられていました。でその上で4章以降では、このような救い、神の愛を受けているものとしてどう生きるべきなのか、どのように歩むべきなのか、そういうクリスチャンとしての生き方、在り方ということが教えられていました。で4章以降ですね、ちょっと、振り返ってみていただくと、この歩みなさいという言葉がですね、繰り返されている、少し目につくのではないかなと思います。例えばですね、4章1節、ちょっとページを戻って振り返っていただくと、4章1節ですね、最後のところ、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい、ね、あるいは少し飛びまして17節、4章の17節ですが、後半ですね、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。これは歩んではなりませんということですけれども、こういうふうに歩みなさいということですね。でさらに5章に入りまして、5章2節ですが、また愛のうちに歩みなさいですね。愛のうちに歩みなさい。そして5章8節、前回学んだところですが、5章8節最後のところ、光の子供として歩みなさい。こういうふうにですね、こう歩みなさいという言葉が繰り返されていました。でこういう言葉で、本当にですね、いろいろな言い方ですね、飯にふさわしく歩む、異邦人が虚しい心で歩んでいるようには歩んではならない、あるいは愛のうちに歩みなさい、光の子供として歩みなさい、こういういろいろな言い方をすることで、本当に救われたものとして、神に愛されているものとしてふさわしく歩むように、生きるようにということが、こう語られている、語られてきたということですね。で今回の箇所15節ですが、15節では自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい、こうあります。パウロはまずは自分自身の歩みに、自分自身がどのように歩んでいるのか、そこに注意を払うようにと促しています。 でこの歩むという言葉はですね、非常に、まあ、特徴的といいますか、まあ、独特な表現で、まあ、興味深いもの、新約聖書でもよく用いられている言葉で、もしかするとですね、聖書以外ではあまり歩む、まあ、ちょっとこう、まあ、私は聖書の影響を受けすぎているのか、もはや、社会の中で歩むという言葉よく使われているのかどうか、ちょっとよく分からなくなっている部分がありますが、少しですね、聖書に独特な表現だと思います。歩むという言葉ですね。でこの歩むというのは一体どういう意味なのか、まあ、改めて考えてみますと、これはですね、実は旧約聖書によく出てくる、旧約聖書に元がある表現でありまして、何らかの原理や原則、あるいは方針に従って生活することを歩むというふうに言うんですね。単に生きているとか生活するっていうことではなくて、何かの方針とか原理とか原則があって、それに従って生活を営んでいくと、そういうことをですね、ある意識を持って生活していくことを歩んでいる、歩むというふうに言う、そういうことがあるわけですね。まあ、こういう表現が旧約聖書の中にありまして、これに基づいてパウロはこの歩むという言葉を使っております。私たちの生活にはどんな原理や原則、あるいは方針が現れているかということですね。私たちの生活の原理や原則、その根本に神によって救われ愛されている、そういうことがあるか、それが問われていると思います。パウロは自分自身の歩みに十分に注意を払うように、まあ、そしてそこにどんな原理や原則、方針があるのかを考えるように、いや、あるいはまずはそこに注意を向けるようにと促しています。自分自身のことに本当に目を向け注意を払う、これは本当に大切なことであります。でも同時に、まあ、とても難しいことであると思います。なかなかですね、自分のことを、まあ、冷静にといいますか、見つめる、認める、これ本当に難しいことだと思います。自分のことをですね、何か過度に批判したり断罪したりしてしまう、まあ、自分はこういう人間なんだと、もう評価を決めつけてしまう、思い込んでしまう、そういうことになりがちではないでしょうか。まあ、自分自身のことを本当に注意深くじっと見つめ、自分がどういうふうに歩んでいるのか、良い部分も悪い部分も含めてですね、自分の現実を見つめ、そこにどんな原理や原則、方針があるのか、そういったことを考えてみる、見つめてみる、それがまず必要ではないでしょうか。じっくりと考える、見つめるということです。で、先ほども言いましたけれども、私たちはですね、何か過度に批判したり断罪したり評価を下し決めつけてしまう、そういう方向に行きがちではないかと思います。本当に私は罪深いもので、神様から離れやすい、そういうダメな私は人間なんだ、自分中心、自己中心に陥りやすい、そういう私はダメなものだ、そういうふうにですね、この、まあ、特にその最後のダメなんだという自分に対する評価ということが、まあ、非常に強くなったり大きくなったりしやすいのではないかと思います。しかし本当に必要なことは、まずはですね、自分自身の歩みに注意を払う、そしてそこに一体どんな原理や原則、方針が表されているのか、出てきているのか、まあ、そこに目を向けてみる、自分の現実をしっかりと見つめる、そういうことではないでしょうか。で、このことはですね、前回学びました光の子供として歩む、 このことにも私はつながることだと思います。クリスチャンの歩みというのは、まずは私たち自身がキリストによってしっかりと照らされる、そしてその上で私たちの隠された部分も含めて、罪も含めてしっかりと照らされることによって、闇が光へと変えられていく、そういう歩みであるということを確認しました。私たちの現実、隠されている罪、闇、それがキリストによって照らされる、私たち自身もそのことと向き合っていく中で光とされていく。ですから私たちが自分の現実、自分自身の歩みをしっかりと見つめ認める、これ本当に大切なことであると思います。自分の歩み、生活を振り返ってみて、そこに一体どんな原理や原則が表されているのだろうか。いや、もう自分は罪しかない、そう決めつけるのではなくて、何が表されているのか、それにしっかりと目を向けていく、向き合っていく、それが必要なことではないでしょうか。その上で15節後半に目を向けていきたいと思いますが、その上でパウロはこう進めているわけですね。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。この知恵のあるものとして機会を十分に生かす、これはですね、この聖書の文脈を考えなくても何か当然のこと、大切なこと、社会でも意識されていることだと思います。知恵のあるものとして愚かにならずに機会を生かしていく、それは本当に社会の中でも必要とされていることではないかと思います。特にですね、現代社会ではこういったことも重要性が語られていると思います。最終的な結果やゴールということを見据えて、その結果に結びつくように、逆算して物事を進めていく、時間や資源が限られている中で結果を出していくためには何も無駄にすることはできない、あらゆる機会に目を光らせていなければならないですね。で、もちろんそういうこの社会の中での考え方につながる部分もあるんですが、聖書の中ではですね、この結果を考えない、後先考えない、特に最終的な結末を見据えていないことを、知恵のないもの、あるいは愚かなものとして、よくそういうふうに描いていることが多いですね。最終的な結果、結論まで十分に考慮していないので、何かですね、物事が途中で破綻してしまう、ダメになってしまう、そういったものがですね、まさしく愚かさ、知恵がないもの、そういうふうに見ているわけですね。で、これはその社会一般の見方とも共通していると思うんですが、ただ聖書の場合非常に特徴的なのは、この聖書が語っている最終的なゴール、結末というのは、この世が考えている範囲といいますか、結末とは範囲が違うというかですね、見方が違うんですね。この世の知恵が最終的なゴールとするものは、この世での成功、富、名声、この世での結果ということですね。それを見て、あの人は知恵のある人だというふうに見ているわけですね。一方で聖書が見据えている最終的な結末、ゴールというのは、最終的な神の裁きということです。人間の評価ではない、終わりの時の神の裁き、神の評価ということです。この、視野といいますか、視点が異なっているということができると思います。このことをよく表している、例えとしてですね、マタイの25章という箇所があるんですが、ちょっと今回この箇所に目を向けてみたいと思います。マタイの福音書の25章、 開ける方は開いていただきたいと思いますが、新約聖書の52ページですけれども、マタイの福音書の25章、この25章にはまず最初にですね、前半部分で灯火を持って花婿を迎える10人の娘の例えというのがこう語られています。5人は愚かで5人は賢かった、まあ愚かなものと賢いものの対比ですね。でここで愚かな娘たちは灯火は持っていても油を持っておらず、肝心な花婿が来るときにはもう油が切れそうで花婿を迎えることができない。その一方、賢い5人というのは油を準備していて十分にですね、遅くなっても花婿を迎えることができ、婚礼の祝宴に入ることができたと、まあ、そういう例えであります。でこの箇所もですね、まあ、見ていただくとどういうふうにですね、賢さと愚かさを言っているかというのが分かると思います。最終的なゴール、結末をしっかりと見据えて備えているのが賢い人たちですね。で最終的な結末を見据えていない、そして準備ができていない、そういう人たちが愚かな人だというふうに描かれています。最終的な神の裁き、神の評価を見据えてそれに備えているか、それにふさわしく生きているか、それが問われています。でマタイの25章はですね、さらに興味深いことに、実は後半もですね、同じようなテーマが続いています。後半というのは14節以下のところですね、ここでは有名なタラントの例えですね、主人がしもべたちにタラントを預けて、再び戻ってくるという、そういう例えがありますが、実はこの例えもですね、似たようなテーマなんですね。このタラントの例えも神の裁きを見据えて生きる、神の評価を期待して積極的にタラントを用いていく、そういうことが教えられている、そういうふうに言うことができます。逆にですね、タラントを用いない、穴に掘って埋めて隠してしまう、そういうしもべの姿も描かれています。ですから、この箇所ですね、25章の後半14節以下のこのタラントの例えのところで、私はですね、この機会を十分に生かす、そういう姿を、積極的にタラントを用いていく、そういう姿として見ることができると思います。ですからマタイの25章ですね、この神の最終的な裁き、評価、それを見据えて生きるとは一体どういうことか、これがよく教えられている例えだということができると思います。エペソの方戻りまして、私たちは一体どうでしょうか。この最終的なゴール、神の裁きということを見据えて、その上で機会を生かしていこうとしているでしょうか。それこそが本当に賢い知恵のある歩みであるということを改めてこの箇所から覚えたいと思います。最終的なゴールを見据えず、機会を逃して無駄にして乱用する、そういう歩みは本当に賢くない、知恵のない愚かな歩みということになります。私たちは一体どのような歩みをしているでしょうか。自分自身の歩み、そこに注意を向けたいと思います。地上でこの世での富や名声、あるいは成功にとらわれているということはないでしょうか。本当に最終的な神の裁き、神の評価を見据えて、機会を生かす、機会を用いようとしているのか、そのことを改めて振り返りたいと思います。 その上で最後に17節ですね、5章エペソの方戻りますが、5章の17節ですから、愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさい。最後にこの17節をご一緒に考えたいと思います。まあ、ここではですね、この賢さ、あるいは知恵のある者の姿、愚かではない者の姿が主の御心を悟る、そういう言葉で言い表されています。で、主の御心を悟るとは一体どういうことか、これを考えていきたいんですが、この主の御心というのはいろいろなところで見聞きする言葉、御心を知る、御心を知りたい、主の御心が分かればどんなに良いことか、そういう言い方をいろいろなところで聞いたことがあると思います。で、主の御心を知る、これは本当に私たちクリスチャンがいろいろな意味や思いを込めて使うものですので、文脈によってですね、意味合いが違っていたり、いろいろな考え方が入り込んでいることが多いと思います。そしてちょっとですね、極端な考え方が入り込んできたり生まれてくることも多いのではないかなと思います。ですから改めて基本に戻ってですね、主の御心とは一体何なのか、本当に基本的なことから確認したいと思うんですが、まず言葉の意味ですね、主の御心というのは、言葉の意味としてはですね、主のご意志、意志ってことですね、あるいは主の身思い、思い、あるいは主のご計画ということです。主のご意志、身思い、ご計画を知って、それをわきまえて、それに従っていく、これが基本的には主の御心を知る、悟るということですね。こういう歩みが、こういう賢い歩みというのが私たちに求められております。ですけれども、ただですね、この主の御心を悟る、こういう表現を聞きますと、何かですね、非常に仰々しく特別なことを語っているかのように聞こえることがあるかもしれません。でも実際はですね、言葉の意味としては、先ほど言いましたように主のご意志を知っていく、悟る、そういう意味ですから、実際はですね、5章の10節に書かれている何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい、こういったことにもつながっていく、似たような意味、そういうふうに言うことができます。主が喜ばれること、主が求めておられること、願っておられること、これを具体的な生活の中で見分け、実践していくということです。で、ただですね、これに関して、この御心ということについて、誤った考え、極端な考えを、陥りがちなんですね、極端な考えというのを一つ取り上げたいと思うんですが、で、これはですね、その主の御心ということについて、こういう考え方ですね、何か特別に隠されているもの、それがあってそれを知ることが大切だ、それを知るように求めていく、そういう考え方ですね。で、特に将来、これから先どんなことが起きるのか、この世の終わりというのは一体いつなのか、何年何月にそういったことがあるのか、このようなことは父なる神様がご自分の権威によって定めておられること、聖書にもいつとかどんな時ということはあなた方は知らなくてもよいと、そう語られているわけですけれども、そういう何か隠されている特別な知恵や知識があって、それを知るというのが主の御心を知る、悟るということなんだ、そういうふうに何かですね、考えてしまいやすいように思います。御心を知る、御心を悟るという時に、何か隠されている、普通の人にはわからない特別な知識、知恵、それを知ることが求められているんだ、そういうふうに思ってしまうことがある、そしてそういう 何か前提で語られていることが、まあ、そういったことを耳にすることが私もあるんですね。まあ、なのでちょっと注意をする必要があると思いました。聖書でここで語っているこの主の御心を知るとかですね、悟るということは一部の人にしかわからない、いやほとんどの人に隠されているような何か特別な知識や知恵を知る、そういうことではないんですね。むしろこの御心を知るとか悟るというのはもうすでに示されている、すでに教えられている神様のご意志、身思い、ご計画を、まあ、知る、いや理解する、いや本当に受け止める、そういうことですね。それが求められています。すでに主はご自身の御心、身思い、ご計画をもう示しておられるんですね。でも私たちがなかなかそれを理解しない、受け止めない、受け入れない。なので本当に主の御心を悟るように、受け入れるようにと言われているわけです。すでに御心が示されている、身思いが明らかにされている、そう聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。え、何が示されているのか、そう思われるでしょうか。そのすでに教えられている、すでに示されている主の御心とは何か。でこれはまあ本当にいろいろな箇所にもうすでに示されているんですが、同じエペソ人への手紙の中では例えばですね、こういうところで特に一章を振り返っていただくと、まさにですね、神様のこう計画、身思い、身心というのがはっきりと表されています。ちょっと長い箇所になりますが、一章4節から見ていくと、すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、罪、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。まあ、もうちょっと続いていきますが、まあ、このようにですね、主は御心をすでに私たちに教えてくださっている、示してくださっています。キリストイエスによって私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めていてくださった、このこともすでに示されている御心ですね。そして最終的には10節以降のところですが、最終的には時が満ちて天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められ、私たちは御国を受け継ぎ、前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるようになる、こういう神様の御思い、ご計画がもうすでに表されている、示されているんですね。このように示されている御心を本当に私たちは受け止めているでしょうか、わきまえているでしょうか。そしてこの示されている御心に従って御心にふさわしく、歩もうとしているか、歩んでいるか、改めて私たち自身の歩み、生活、在り方、 それを振り返ることが求められていると思います。何かですね、私たちが全く知りもしない、及びもつかない、聞いたこともない、理解もできないこと、それを知ることが求められているのではないんですね。すでに示されている神様の御心、御思い、それを本当にしっかりと受け止めていく、そのことが求められているわけです。私たちの実際の歩みはどうでしょうか。本当にキリストイエスによって私たちをご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めていてくださった、そして最終的には私たちをキリストにあって一つにしようと導いてくださっている、そういう神様の身思い、身心ということを本当に受け止めているでしょうか。そしてそれを受け止めて、それを土台にして、それを私たちの生活の原理や原則、方針としているのか、そのことが問われています。どうぞもう一度この言葉に教えられて、自分自身の歩みを本当に振り返るものでありたい、心に従って歩んでいくということを求めていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も聖書を通して御言葉を通して私たちに語りかけ、問いかけてくださること、ありがとうございます。私たちは一体どのような歩みをしているでしょうか。自分自身の歩みに本当にしっかりと目を向けていくことができますように、どのような考え方や方針が私たちの生活に現れているのか、まずしっかりと目を向けていくことができますように、本当にその上であなたの身思いを、すでに示されている御心を本当にしっかりと受け止めて、あなたの御心を本当に私たちの具体的な生活の指針、土台、原則、方針としていくことができますように、御言葉を持って本当に日々私たちを照らし、教え、導いてください。この時を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。